実は私が聖書を教えに行っているある高校で、この4月にその学校のある先生と、一人の先生と、今回の東日本大震災についていろいろな話をしておりました。その中で高校生の生徒の皆さんが、どこかボランティア活動、あるいは募金活動、そういう支援の働きに対してどこか距離を置く姿があるというのです。私は週に一日だけしか学校に行っておりませんし、非常に限られた時間で、残念ながらそれを実感として持つことはできないのですが、専任の先生としてずっと働いているその方はそうだというのです。今一つボランティアや募金などの活動に積極的に参加しようとしてこない、そういう空気というんでしょうか、そういうものがあるというのです。どうしてそうなんでしょうかねと話をしておりますと、その先生は言いました。きっとその鍵は偽善だと思いますと。偽善者とか偽善的、いかにもいい子のように振る舞う、本当は違うのに偽善だっていうんですね。他人がそういう活動を一生懸命するのについていちいち文句を言うつもりはない。しかし自分がそういう活動をしようとすると、自分の中に偽善的なものが見えてきて、純粋に被災した人たちを助けることにならなくなってしまうようにも思える。そしてそれと同時に、他人に対しても文句を言うつもりはないはずなのですが、やってることがやはり偽善的に見えてしまう。自分の内にも外にも偽善というものが付きまとって、ボランティアなど救援に関わっていくのは大切だと頭ではわかっているけれども、表立ってそれに乗っかっていくことができない。私はそれを聞いて正直驚きましたし、そういうものがあるのだろうかと思いました。皆さんはどう思われるでしょうか。今日のルカによる福音書の御言葉は、小さい頃から教会で育った人たちにとっては何度も聞いたお話のはずです。イエス様の例え話の中でも、この良きサマリア人の例えと、もう一つ放蕩息子の例えは一番有名だと言えるでしょうし、みんな一番よく覚えている例えだと思います。しかしこの良きサマリア人の例え、何度聞いてもどこか居心地が悪くなるようなものを感じないでしょうか。何か隣人を愛する、それが大事だということはよくわかるのだけれども、言われるように自分は隣人を愛しているとは言えない、そういう負い目が起こされてくる。聞く人を追い詰めるようなお話に聞こえてくるかもしれません。高校生たちは大人が思うよりもよほど偽善というものに敏感ではないかと思います。大人になるというのは、もしかしたらこの偽善に対して悪しき免疫力ができて鈍感になることかもしれない。偽善に敏感であればあるほど、このイエス様の例え話も慰め深いいい話ではなかなかなくなっていくんではないでしょうか。なんか 自分たちを追い詰めてくるような、そういう話にさえ聞こえてくる。どうしたらこの意味を本当に聞き取ることができるんだろうか。この今日の聖書の言葉の中で一番最初のところで出てくる律法の専門家、私たちはこの人に一番自分自身を重ね合わせやすいと思います。律法の専門家というだけあって、この聖書に書いてある律法についてはかなり深い知識を持っていたと思います。もしかしたらイエス様より自分の方がよく分かっていると思っていたかもしれません。答えが分かっていて、わざとイエス様を貶めようとして質問をしてきているようです。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。永遠の命を受け継ぐというのは、神様を信じる者にとっての究極の目標というか目的なのです。ですから、この質問は神様を信じるというとき、一番大切なことは何ですかと聞いているようなものです。イエス様は逆に聞き返して、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われます。大変鋭いですね。戦略的にお見事というところであります。しかしイエス様は、この悪意を持って質問してくる律法学者を逆襲してやり込めてやろうとしているわけではないわけです。問い返された律法学者は大いに警戒しながら、そして正解を答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また隣人を自分のように愛しなさい。こちらもお見事。イエス様は正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られると答える。律法学者は正しい答えを出してそれが認められたのに、実は彼自身が自分の正しい答えによって追い詰められてしまっていく。理屈では正しい。しかしそれを実行するかどうかが問題になる。その時におそらく一人の例外もなく、みんな後ろめたいものを感じるのではないか。この律法学者にしてもそうです。ですから自己防衛として、では私の隣人とは誰ですかと聞き返すわけです。まあ見方によってはこの律法学者の問い返しもなかなか挑戦的な質問で、この質問でイエス様の尻尾を掴んでやろうという思いであったのかもしれません。しかし心の奥底では、いわゆる身を守ろうとする、負い目から守ろうとする防衛的な力が働いていたのではないかと思うんです。イエス様がここで教えられている例えは極めてシンプルです。一つだけ加えるとすると、祭司やレビ人というのは、神殿や聖所で働く、いわばプロの宗教家に等しく、彼らが倒れた旅人を見つけても道の向こう側を通って離れて去っていったという。それは血だらけのこの人に触れてしまうと汚れを負ってしまうことになり、聖女という清い場所で働く人たちにとってその仕事ができなくなるからだという理由付けをすることも可能です。しかし神様の御用にあたる人たちなわけで、神様の御心としてこのように苦しんでいる人や困っている人を助けてやるというのは当然知っていたはずです。しかしそれをしなかった。いろいろと弁解して理由をつけることはできるでしょうが、要するに助けようとはしなかったわけです。この例えを聞いていきますと、すぐにこの見て見ぬふりをするような祭司やレビ人である自分を突きつけられるのではないかと思います。この例え話の登場人物の中で、一体自分はどこにいるんだろうかと考えてみたときに、ほとんどの人はこの祭司やレビ人と自分を重ね合わせているのではないでしょうか。もしかしたら、周りの人や集団からいじめられたり、嫌がらせを受けたり、裏切られたりして、心がズタズタに傷ついてしまっている場合、 自分はこの追い剥ぎに襲われて半殺しの状態になっている旅人だと思う人がいるかもしれません。一番可能性が少ないのは、この追い剥ぎが自分だと思う人です。よほどあからさまにクラスの仲間をいじめたり、意地悪をしたり、悪いことをいっぱいしてれば別でしょうけれども、普通にまっとうに普通に生活している中で、直接的に誰かをいじめたり、悪いことをしたり、暴力的な行為に加担したりしていない場合、いくらなんでもこの強盗にまでは自分は入んないとは普通思う。しかし、直接的に暴力を振るったり、意地悪をしたり、悪さをしたりしなくても、もしかしたらこの強盗の仲間、強盗やその仲間であるという可能性が実は残っているのです。学校のいじめの構造にしてもきっと同じです。安全でいじめられることのない位置を確保しておくこと、それはとても大切なことであるはずです。いじめをするような連中とは関わらない。あるいはいじめのない学校に行く。関係のないところに身を置くようでいながら、誰かが犠牲になって、誰かが生贄のようになって、そのおかげでこちらに降りかからないようになっているならば、その強盗の分け前に預かっているのに、実は通じているのではないか。きっと言われるでしょう。そこまで広げて考えたら、みんな強盗の仲間ではないかと。その通りなんです。その通り。私たちはこの例えに登場してくる祭司やレビ人のように、自己保身といって、自分の身だけを守ろうとして知らん顔して過ぎていくものでもあり、同時に傷つけられ半殺しの目に遭い倒れ伏している旅人でもあり、そして同時に強盗の仲間でもある。実は私たちは自分の中にこの三つの立場の人たちを全部合わせ持っているのではないか。そしてある時には半殺しにあった旅人としてうめえて、あ、なんてひどいことをするんだ。そう悲しみうめき、誰か助けてくれないかと思う。ある時は目をそらして過ぎゆく祭司となり、ある時は自分だけ棚に上げて人や社会を批判し、自分が強盗の仲間であることに無自覚でいる。そして負い目を負い、傷つけられた恨みと怒りを腹の底に抱え、そして強盗の一味になっていることに少しでも思いが及ぶとすぐに嫌な気持ちになって忘れようとする。私たちはこの三つの立場のどれかを行ったり来たり行ったり来たりうろうろしながら、傷つけられた時には腹を立て怒り、そして傷つけてくるものを呪う。知らん顔をしているときには、いや、自分にはやらなきゃいけないことがあるんだ。いや、自分にはこういう立場だからだ。一生懸命言い訳を心の中で言いながら、そして関わらないようにする。そしてあるときには、そういう場面や状況や事件が起こったときに、まるでテレビの解説者か何かのように、それについて論評し、批判し、そして、いかにも分かったようなことを言う。でも、どの立場でぐるぐるぐるぐる回りながらも、結局それはまるで迷宮と言われる、ラビリンスと言われる、出口のない迷路の中をうろうろうろうろしているようなものだ。そうやってうろうろしながら結局何をするかというと、一番最初のところに戻っていく。イエス様を試みようとした立法学者が、正しい答えをしてあなたがその通りすればいいんだ。と言われて追い詰められた時に何て言ったか。では、私の隣人とは誰ですかと彼は聞いた。つまりそれは隣人というものをこう区分していくんですね。ここまでは隣人。こっからは隣人じゃない。線を引いて区分していく。ラビリンスの中で、ある時は、旅人のように、くず折れ、ある時は知らん顔し、ある時は、強盗の仲間なんだけど、そんなこと知らないで、批判し、論評していくようなことをぐるぐるやっていく。でも、その中で何をするかというと、線を引く。 区分する。そして、ここまでは隣人、こっからは隣人ではない。何のためにそれをするかというと、自分の負い目を少しでも軽くするためです。本当にちゃんと隣人を愛しているかって言われたときに、そうでないことがいっぱい出てきてしまって、一生懸命自分の中で収まりきらない中で収めようとするときに、どうやったら収まるかというと、区分をつければいいんです。線を引いてランクを分ければいいんです。そしてその区分に従って自分はやれるだけのことをやってんだ。自分に言い聞かせればいいんです。愛せない隣人がいるから、隣人の枠を限定してそこから外れてるからしょうがないとする。自己弁護、自己正当化の手段、方法としては、この区分をつける、線を引くというのは大変有効なのです。しかし、負い目から解放されるかといえばそうではない。傷つけられた怒りや憎しみから解放されるかといえば決してそうではない。強盗の一味という負い目から自由になるかといえばそうでもないし、無自覚なまんまいつまでもいかにも客観的に論評し批判しているつもりでいる。本当にそういう負い目から自由になるかといえばそうではなくて、限定された範囲内で言えばそれなりにしているから OK ということに最終的に落ち着けばいいという程度です。まことにこのラビリンス、迷宮の中をうろうろうろうろ、今日は旅人、今日はレビ人、今日は強盗、衣装を変えるかのようにしてコロコロコロコロ変わりながらうろうろうろうろしている。出口がない。そして一生懸命線を引きながら、とりあえずこれは OK としていく。自己正当化をそうやって一生懸命していくときに、線を引けば線の向こうとこっちがありますから、線の向こうにいるものは徹底的に攻撃すればいいんです。非難すればいいんです。そしてそうやって戦うことが自分の正しさを証明してくれるように思う。でもそこで新たに傷つき倒れる旅人が発生し、またその横を知らない顔して通り過ぎる祭司レビ人が発生し、新たな強盗がそこに誕生してくる。いつまでもその繰り返しのようです。人間っていうのは、あるいは人間の社会っていうのは、その繰り返しでしかないのか。でもこの例えの中で倒れている旅人に歩み寄ってくる人がいた。手当てをし、宿屋まで連れて行き、治療費まで置いていく。でもそれはサマリア人であった、サマリア人であったというんですね。サマリア人とユダヤ人、おそらくこの例えを聞いている人たちのほとんどはユダヤ人です。ユダヤ人にとってサマリア人というのは大嫌いな人たちです。完璧に軽蔑している人たちです。犬猿の仲とも言いますけども、ユダヤ人にとってはサマリア人というのは自分たちと同じように神様を信じていると言ってるし、同じような宗教儀式もしているし、同じようなルーツを持ってるんだけど、でも大嫌いなんです。なんだあいつら。そのサマリア人が助けたという。困っている時に、苦しい時に、仲の良いお友達がたまたま通りかかって助けてくれたのではないんです。あるいは自分の仲間になるような人たちがたまたまそこを通りかかって、おお、かわいそうにと言って駆け寄って助けてくれたわけではないんですね。そこを通りかかって助けてくれたのはサマリア人だった。実は、ついこの夏、私たちの教会学校の幼少科のキャンプで、この良きサマリア人をやったんです。いろいろと準備をしていく中で、紙芝居使おうと思って、教会に昔からある紙芝居を引っ張り出してきました。そして、紙芝居使いながらお話をしたんです。でもその時に、あれと思って気づかされたことが一つあったんです。それは聖書に 書かれてあることを若干膨らませている話だったんです。何かというと、この強盗に襲われて半殺しの目に遭う旅人が家を出る場面から話が始まるんです。それはイエス様のこの例えにはない部分ですね。ですから、ある意味では脚色としてつけているものです。でも、その紙芝居で家を出るときにこの旅人は商売をしようとして出ていく。その時に子供がいたんですね。で、そこでサマリア人が登場してきて、そのサマリア人に対して軽蔑の言葉を発するんですよ。最初に。ちょうど商売に出よう、旅に出ようと思って荷物を稼いで出て、お父さんあそこにサマリア人がいるよ。関わるな。あいつらと関わるな。と言って、我が子に向かって、軽蔑するんですね。することを言うわけです。あいつらに関わるな。と言った旅人が、旅をして出ていくと強盗に襲われた。半殺しの目に遭い、そして、うめきながら、見ると目の片隅で、祭司レビ人は過ぎ去っていってしまい、もうダメだと思っていたら、パッカポッコパカポッコ、ロバに足音がすると思えば、よく見ると、その風景というんでしょうか、見かけや顔つきから、サマリア人。そのコントラスト、わかりますか？一番最初に、バカにして軽蔑していた、ところがあって、で、助けられちゃうという話の展開なんです。そのコントラストなんです。イエス様の話ですと、ただ一言、旅をしていたあるサマリア人は、とだけしかないわけですね。この旅人がサマリア人に対して何の偏見もなく、差別もなく、過ごしてた人であったかどうかわかりません。でも、その紙芝居の中では、明らかにサマリア人を見下して、軽蔑するようなものを追っていたその人が、実はサマリア人に助けられていったという展開なのです。イエス様のこの例えから、どこまで膨らませてよいのか、確かに微妙なところはあります。しかし、傷つき倒れた自分というものを、もし私たちがこの例えに重ね合わせた場合です。例えば人に意地悪されて、仲間外れにされたり、集団的な暴行を受けたり、弾圧を受けたりして傷つき果てていく中で、それで私は、傷ついた旅人だというだけじゃなくてですね、いろんな負い目を引きずって、見知らぬ顔して通り過ぎていく祭司やレビ人である自分を抱え、強盗の一味である自分を抱え、そしてそういう自分をなんとかこううまく収めようとして、こう一種の自己矛盾と自己分裂をこうぐわっと抱え込んでいく自分自身というのは、実は倒れ伏している旅人と同じだ。というところにもしもたどり着いたならば、自分を助けてくれる善良ないい人を見出したときに、それは仲のいいお友達ではなかった。仲のいい仲間ではなかったってことなんですね。もしかしたら自分が嫌ってて、軽蔑して、馬鹿にしてた、その人かもしれないわけです。もしこの例えに、自分を倒れた旅人、良きサマリア人をイエス様と重ねて考えたならば、倒れている自分にとってその助けてくれるイエス様っていうのはサマリア人だってことですね。何を言いたいかというと、自分が軽蔑したり、あるいは排除したり、嫌ったり、避けてたりしたその人が自分を助けてくれるということを言いたいのです。私たちは 教会で育っているものはイエス様ってとってもいい方だって、優しくていい良き羊飼いって思ってますから、旅人を助けるこの、イエス様も本当にいい方として考えてますけど、サマリア人ってところにある意味ではぐっと こだわって見ていくならば、私たちはイエス様嫌ってたんです。私たちはイエス様を排除してた。あんな人知らんつって、ペトロが3回否認したの有名ですけども、私たちも同じ、お前教会行ってんだってって、お別にまあぼちぼちねとか言ってごまかす。お言ってんだよ俺って、なんで言わない。お前んちクリスチャンホームなんだってって、おそうだよって言えたらいいけど、まあぼちぼちよってごまかす。何かの場面で、ここぞという場面でイエス様の言葉に従って決断し行動しなくちゃいけないときに、一覧化をしていく。まるで教会なんか一度も足を踏み入れたことのない人間のように。私たちにとってイエス様ってどんな方か。サマリア人じゃないか。あんな人知らん。あんな人嫌い。関係ねえよ。そうやって散々、袖にしって言うわけね。排除し、知らん顔し、弾いていた人なのに、その人がやってくるって言うんです。多分ね、一番わかりやすいのは、新約聖書に山ほど手紙を残したあのパウロって人ですよ。尊敬を込めてパウロ先生と言いますけど。パウロ先生、最初はキリスト教徒の迫害者だったわけですよね。もう許せなかったわけですね。そして端からキリスト教徒たちを、イエス様の弟子たちを捕まえては、それこそ拷問にかけ信仰を捨てさせようとしていた。大っ嫌いだった。何がナザレのイエスだ、ふざけんじゃねえって。自分たちが救われてる、冗談じゃないって。俺たちが大事にしてきたものを踏みにじやがりやがって、と言ったでしょう。何なんだあいつは、と。キリスト冗談じゃない。本気になってキリスト教徒を憎み、そしてキリストそのものもイエス様も憎み、バカにし、徹底して排除しようとしていた。その方が近寄ってきてしまったんですね。パウロは自分が傷つき倒れている旅人だなんてちっとも思ってなかった。ピンピンして元気いっぱいだと思ってた。でも実は違った。ボロボロになってた。イエス様は近づいてきて、そして油を塗り、ぶどう酒を注ぎ、手当てをしてくれて、宿屋まで連れて行ってくれる。あのパウロという人にとってはきっと、まさに自分を助けてくれるイエス様っていうのはサマリア人だったと思うんです。自分が散々嫌ってたその人が自分を助けてきてくれる。私たちはこの例え話が本当に自分のものになっていくというのは、多分イエス様がサマリア人として近寄ってくる姿を発見することです。つまり自分がどれだけイエス様を嫌ったり、知らん顔したり、排除しようとしたりしてきているか、俺はキリスト教なんか大嫌いだ。いい顔ばっかりして。口先だけいい顔して。お手伝いだけだ。なんぼでも言ってもいい。本音でそれを言っていい。でも徹底して、イエス様を排除し、嫌って、あんなのはもう、関係ねえ。言いたくなるような中で、その人が自分のところにやってくるということに出会う。俺はピンピンしてるぜって、きっと思ってるかもしれないけど、でもやってきたその手に触られるときに、自分の心から血が噴き出しているのに気づく。 そして手当てされるその手に釘跡がついていることに気がつく。イエス様のあの十字架が本当に自分のためだったと気がつくのは、サマリア人として自分が散々嫌ったり知らん顔したり裏切ったり関係ねえと言ってきたその人が近づいてくるのを見て、そこに触れるときです。私のために隣人となった方がいるって、そういう仕方できっと出会う。その出会いに全てがかかっている。もしこの出会いがないで、行ってあなたも同じようにしなさいというこの言葉だけが一人歩きすれば、それは道徳訓になるし、それは人を思いっきり縛るものにきっとなるでしょう。そしてまた、お前ちゃんとできてねえじゃねえかつってね、縛られて追い詰められていく材料になるだけです。自分を追い詰めたり脅迫する材料としてこの言葉があるんじゃない。この自分のために隣人となった方がいる。自分が散々コケにし、排除し、嫌っていたその人が、釘跡のついた手を差し伸べてくる。お前が大事だって。お前が好きだって。その出会いを、私たちは心から願いたいのです。これさえあったら、行け、あなたも同じようにしなさいというこの言葉は、決して脅迫めいた言葉ではなくて、ああ、俺もできるって、ここに生きる道があるって、きっと道が開けてくるでありましょう。